小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は4コマ漫画クニュと見えない世界の原作者キッチョモさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4コマ漫画クニュと見えない世界は、全盲のキッチョモさんご夫婦とその娘さんクニュちゃんが織りなす日常を描いた作品で、半年ほど前から SNS を中心に配信されています。キッチョモさん、この漫画の登場人物たちは実際ご家族がモデルということでよろしいんですか？
はい、この作品の中に登場してくるメタロウというキャラクターが僕、キッチョモで、
はい、
で妻がマシロウで、うちの娘がクニュっていうことになるんですけれども、
はい、
まあ、クニュは晴眼者で、特に今障害はないんですけれども、僕本人の視力が左右両方とも手動弁、手の動きがギリギリ分かるぐらいの視力で出ていて、なので文字とかあとは歩行なんかも、単独歩行っていうのは、まあ、杖を使って歩行するような形、もしくはガイドヘルパーの方とかと一緒に歩くような形が基本になっていて、で真白の方は口角といって、まあ、あの光だけが見えるっていう状態ですので、はい、まあ、歩行能力としては、まあ、僕とあまり変わらないけれども、より見えていないっていう状態ですね。
私も読ませていただいたんですけれども、すごくほんわかして読みやすい、こう何も構えずにこう全盲でいらっしゃるご夫婦の子育てとか生活が切り取られていて、なんか私も共感できる部分もあるし、これまでこう視覚障害者の方と接点がなかった人もすごく興味を持てると言いますか、なんか身近に感じられる作品だなというふうに感じたんですけれども、まずそもそもこういった漫画を作ろうと思われたのはどうしてなんですか？
はい、ですね、僕がその漫画を作ろうって最初から考えてたわけでは全然なくってですね、まあ漫画でも何でもよかったんですね最初、でとにかく何かその日常の中で、僕らが生活する中で普通に生活している、僕らにとっては日常生活っていうものが、他の人からしたら非日常の生活感になっているっていう事実に気がついて、でその中でただやっぱり他の社会にこう順応するために、僕らとしては見えないながらにいろんな工夫をして順応したり適応したりしていくんですけど、まあ、その中で、まあ、やっぱりズレって出てくるんですよね。
ズレ、
はい、まあそれこそ歩行してて、普通だったら障害物とかがない道に車とかが止まってたり、自転車が止まってたりしたら、普通の人だったら避ければいいところを、僕らからしたら何でしょうね、細い山道の中にでっかい大木が倒れてるみたいなぐらい、それが結構障害物になったりすることってあるんですけど、
なるほど、
例えばそれを歩いてて、まあ仮に引っかかって、はなんだこれってなった時に、あ、持ち違えて、もしこれ人じゃないって最初思ったりして、思わずごめんなさいって言っちゃうんですよね。
あー、なるほど。
そう、 でもあれ返事ないし、なんか硬かったから、ちょっと考えてみたらこれ物だなってなって、でうわ恥ずかしいと思った時にはもう数秒経ってるわけ でその時っていうのはもうなんか周りからしたら、あ、なんであいつ一人でなんか喋ってんだみたいな感じになるわけで、あ、そういうところって結構その僕らからしたら日常の中で、でもその社会に順応しようとしている中で起きる部分だけど、そこって一つのズレかなと思って、それが結構面白いなって思うようになって、 あ、これを何かの形で表現できないかなと思いまして、
うん、
でそれを文章にしたりとか、それをただただ淡々とその事実だけを流してしまうと重くなってしまうので、
うん、
まあそうじゃなくて、ちょっとこれって笑ってほしいやつなんだよねっていう、別に笑っていいんだよっていう要素を出したいから、
うん
うん、それでなんかないかなと思った時に漫画に出会ったんですよね。
はい、じゃあこう漫画であればこうこのほんわかした雰囲気とか、
うん、
エンターテインメントとして表現できるという、
はい、
そういったこう思いというか、この活動のきっかけとなったのはどういうことなんですか？
はい、そうですね、やっぱりまあ、これも、まあ、たまたまのご縁で、小泉明朗さんっていうその現代アートをやってる方がいらっしゃるんですけれども、たまたまその方と共同で作品を作る機会がありまして、でその時にその方がやっぱ芸術家視点だからなるほどなと思ったんですけど、君のその生活している日常そのものが芸術的な要素を含んでるぞと、
はあ、
いうことをおっしゃっててですね、でまあ、ちょっと誤解を恐れずにっていう言い方を、まあ、手前には置きつつも、まあ、普通だったらこんなこと言えないよなと思って
で、ね、
でもそれを口にしてしまうその方がやっぱり素敵だなと思ったし、まあ、それがじゃあなんでその芸術的要素があるよって言ったのかなっていうところもすごく僕は興味が出て、
うん
うん、だそこにちょっといろいろ考えた時に、あ、でも確かに、その芸術ってやっぱりこう何かを考えさせたりとか、何か感情やその思考やらそのもっと深い部分に触れた時に、その要素としてその芸術ってそういうのに触れる要素があると思うんですけど、
うん、
確かに僕が日常を過ごしているだけでも周りの人って何かに気づいたりハッとしたりする機会って多いらしいんですよね。
そうですね、
だからまさにそこに芸術的要素があるっていうふうにおっしゃってたのかなって後でやっぱり理解できて、そこがやっぱ面白いなと思って、じゃあ何か自分自身が作品になっちゃうかっていうところで、でまあ僕自身が作品になるっていうところで、まあやっぱりその全盲に近い夫婦が子育てをしている中で、日常生活やっぱりいろんなことがあるんで、それを漫画にしたら面白くなるんじゃないかなと思ったんですよね。
なるほど。この国と見えない世界の漫画、先ほどからズレという言葉が出てきてますけれども、
はいはい、
漫画でも確かにいろんなズレが描かれていますよね。
はい、はい、そうですね。例えばですけど、朝大寝坊しましたと、でもう遅刻ギリギリですと、朝からグダグダな状況で外に出ましたと、
うん、
で本当だったらなんてグダグダなやつだというような状況で朝スタートしたとしても、例えばそれで杖をついて歩いてるとします、
うん、はい、
でその時に杖をついてちゃんと駅まで一人で行ってるっていう姿を見られるだけで、
うん、
あの人なんて頑張ってるんでしょうっていうふうに評価されちゃうことって結構あって、
はあ、
もうなんかそれだけで、え、そんなに評価してくれちゃうのっていう、こっちからしたらただいつもの日常で駅まで杖ついてで行ってるだけなんだけど、しかも朝大寝坊して、しかも歯磨きもそこそこに見栄えだけ整えて杖ついて歩いてただけなのに、こんな褒められちゃうのみたいな。
なるほど。
そういうところってやっぱり普通だったらお前ちょっとそれグダグダすぎるだろうと突っ込まれるところが逆に褒められるみたいなね。
あ、
うん、だからある意味その悪目立ちもしやすいけど、そういうなんだろうかな、ギャップで、いい風にも見られやすい、取られやすいっていう、そういった側面ってすっごい日常の中にあるんですよね。
こう見えてる人から過剰に褒められたり驚かれたりするっていうことですね。
うん、そうですね。こっちからしたら頑張ってないし、普通なんだけど、えらい褒めてくれるなこの人って、じゃあ褒めてもらうか、ありがとうって言っておくっていうね。
この漫画の第1話も見えないご夫婦で子育てをしているっていうところで非常に驚かれたり、
そうですね、
褒められたりっていう話でしたね。
はい、確かその日ももうだって出かけるほんのちょっと前までジャージ上下で着ながら、何でしょうね、朝8時ぐらい寝坊したり、ちゃんとした時間に起きれなかったりとか、もうグダグダな家事の状態で、じゃあちょっと今日一日 このままだと何もなくなっちゃうね、ちょっと外行ってお散歩でもするかとりあえずって言って出たという、あの日も確かグダグダな朝だったんですね、
う
ん、
なるほど、自分たち的にはもうダメな感じだったのにすごい褒められるっていう、
めちゃくちゃ褒められたというね、そう、あ、そうですか、まあ、歩いてるだけでそんなお褒めいただけますっていう、そう
なるほど、その、じゃあ自分たちの感覚と見られ方のズレが、こう面白いんじゃないかと、
そうですね、そう思いましたね、
あ、うん、確かに、でもなんか今お話伺ってると見える見えない関係なく日常とか子育てって大変ですよね。
そうですよね
同じですよね。
いや本当そう思います。
そういうズレという意味では、あの私好きな話だったのが、絶対虫を踏んだと思ってティッシュでそっとつまんだら輪ゴムだったっていう、ああいうこうちょっと見えない人あるあるみたいなところも
ですね、
すごくクスッと笑える話もありますね。
ああいうテイストのものももっともっとこうネタにしていきたいなとも思っていて、はい、やっぱりああいうふうに、まあ、普通、まあ、実は今朝もそんなことがあってですねあの僕がもう出る直前でもうちゃんと格好も、今日僕実はきちっとした格好をしてるんですよ、まあ、ラジオのお越しなんで、どうですか杉上さん、
あのですね、赤いシャツにこうグレーのベストまでお召しになって、こう非常にジェントルマンな装いですね、今日。
ありがとうございます。
素敵です、大変。
で、結構髪型とかもこうセットとかしてですね、あのちょっとまあそういうふうに、あの視覚障害者だけど、まあ、ちょっとそういうところもちゃんとして、あのおしゃれに着こなしたりとか、まあ、そういうところをしっかり楽しんでるっていうところは今後もしていきたいなと思ってて、で、そうなんですよ。だからまあ変な話、朝もそうやってちゃんともうあと出かけるだけだぞっていう状態になってたのに、なんか濡れてるものに踏んだんですよ、気づかないで、
あ
れって思って、もうでもあと5分しかないからとりあえず朝ごはん食べないととなって、これ何人が踏んだんだろうなと思ったら、あの魚の油だったんですよ。
魚の油
を踏んじゃってですね、でもう今更これ変えられないぞっていう状況で、魚の油、多分これ焼き魚を多分マシロも急いで朝だから出してくれた時にちょっと斜めに持ってっちゃったんですよね。
なるほど。
でその斜めになった油が、あの落ちちゃって、でそれを僕が踏んじゃったっていう。
なるほど。
そうだから最初僕てっきり子供がなんか水飲んだのこぼしたのかなと思って、そんなところに水こぼしてとかってつい言っちゃったんですけど、実はそれはマシロがちょっと垂らした油で、しかも僕らがあの慌てて用意した朝ごはんだったからって、全く子供は何の罪もなかったっていう
怒られ損になったっていう、
そう、しかもしまいにはその焼き魚アロマをつけて僕は今日ここに来ているというね、まあ、匂いをあのおかげでいただけないのが残念ですけれども
アロマちょっと気づきませんでした。
あ、よかった、一応消臭スプレーかけてきたんでなんとか
お気遣いいただいて、
はい、アロマつけて消臭スプレーかけてきました。
いいですね、はい、キッチョムファミリーは楽しそうですね。
そういうなんか日常の、はい、そういったところをちょっとネタにしていけたらいいなっていうふうに考えてます。
あ、もう素晴らしい、本当になんか私たちもこうやってねクスッと笑って、あ、そうなんだとか、あ、分かる、うちもそうだとか、そういった共感と新たな発見と両方あるところが本当にいいなっていうふうに思いました。あ、さあそれではほぼ全盲のキッチョモさんがどうやって4コマ漫画クニュと見えない世界を描いているのか、来週はそのあたりのお話をお聞きします。どうぞお楽しみに。キッチョモさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日ご紹介しました4コマ漫画クニュと見えない世界はツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ノートで配信中です。また原作者キッチョモさんの YouTube チャンネルでも裏話などがお聞きいただけます。ぜひこちらもチェックしてみてください。今日の番組の感想もお待ちしています。メールの方は kobato@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。